夢ドリーム
夢
ドリーム
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは和菓子作家の牧野彩さんです。牧野さんは以前瀬田町散歩のコーナーにご登場いただいた奥沢にある本くず専門のカフェくずめる屋さんで期間限定のカフェ営業とお菓子の販売をされています。今日はくずめる屋さんからのご紹介で牧野彩さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。でも気づいた人生は一度きりなの。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな。世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは和菓子作家の牧野彩さんです。牧野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは自己紹介いただきましょうか。お願いします。
和菓子作家として活動しております牧野彩と申します。よろしくお願いいたします。
はあ、よろしくお願いします。もうなんかね、癒しの雰囲気でもう可愛らしい小動物のような彩さんなんですけれどもそれこそ瀬田町散歩でね、あの塚田正代さんがくずねる屋さんに伺ってこんな素敵な方見つけたよなんて教えていただいたのでお会いできるの楽しみにしてました。
ありがとうございます。
あの取材風景というかもご覧になったというか終わりなられたんですよね。
取材がもう終わった後ですかね、うんうん、ちょっとほっこりされてるところに、うんうん、たまたま行ってしまってこんな素敵なご縁をいただきました、
うん、もうドリームプロジェクト適任だよなんてもうお話もあったのでぜひお話伺えたらと思うんですが、はい、そんな瀬田町散歩にも出ていただいたくずねる屋さんとはどんなご関係だったりご縁なんですか。
はい、もうあのくずねる屋さんがお店をオープンされる前のことなんですけど、あちこちでくずねる屋さんくずの魅力を伝えるべくポップアップで出店されていまして、うんうん、でその期間ですかねに私の知り合いがすごく面白いことを本くずは使ってる、うん、お菓子は使ってる面白い人がいるよっていう風に、うん、あの紹介してくれて、うん、でくずねる屋さんがイベントされてるところに突撃していって、はい、で私もこんなことやってるんですけどっていう風に、うん、あの会いに行って、うん、でちょうどコロナ禍に入ってしまったくらいの頃に私がその和菓子の販売をするイベントを、うん、企画したんですけど、その時にこうドリンクだったらこう飲んでも大丈夫みたいな、うん、風潮だったので、そのドリンクの人を呼んで一緒に何かやりたいなというふうに思った時に、あ、くずねる屋さんがいると思って声掛けしたら一緒にやってくださることになって、うんうん、でそこで初めて一緒にイベントをやったのが始まりです。
ああ、そうなんだ、はい、でこうくずねる屋さんのインスタにも載っている本くずのね、はい、これも温まるんだろうななんて思うんですが、お味も美味しいの。
もうすごく美味しくって、うんうん、何食べても何飲んでもこう癒されるお味わいで、もうくずねる屋さんの人柄がそのまま現れてるみたいな、温かい美味しい 歌詞です。
でそしてイベント一緒にやってみてとか、はい、いかがでした？
あ、でもすごい優しくて、でこうなんですかね、波長が合うというか、すごくあのやりやすくて、うん、でこれからもよろしくお願いしますって言ってたところに、ちょうどそのオープンが、クズネリアさんのオープンが決まって、でそこで、あ、それだったらちょっとお手伝いさせてくださいみたいな感じで、押しかけスタッフを最初の頃はさせていただいて、でそこからいろいろあのご一緒したり、うん、お店をお借りしたりみたいな感じで、
うん、はい、すごいクズネリアさんのファンでもありながら、こうね、はい、連動しつつ一緒に盛り上げてらっしゃるんだなというふうにも感じるんですが、奥沢とかはご縁もゆかりもある場所だったりはするんですか？
あ、そうですね、もともと住まいが世田谷区の奥沢というのもあって、もう、まあ、あの生まれも世田谷区なんですけど、まあ、すごく馴染みがある場所というか、うん、はい、もう徒歩圏内で行けるような距離なので、はい、ありがたい、
ね、奥さんも本当素敵な場所ですもんね。 でそのクズネリアさんでお店をお借りしてカフェ営業もされてるんですか？
はい、そうなんです。あのクズネリアさん、やっぱり今でもそのいろんなところにクズの魅力を伝えるべく出張されていて、うん、でその、まあ、月に何度かそのお店を留守にされることがあるので、うんうん、でその間私がそのお店をまるっとお借りして、あの自身のイベントをさせていただいているという形です。ああ、そうですね。はい、
え、直近ではどんなイベントされたんですか？
あ、最近ではやっぱり一日カフェですかね、うん、あのお店をお借りして私が作った和菓子ですとか、まあ、ドリンクを一緒に楽しんでいただく、うん、あのそうですね、やりました。
ね、あの牧野さんのインスタだったりとか、カフェ彩りとしても、ね、はい、こう発信もされてらっしゃるんですが、一つ一つのお菓子がとっても可愛らしくて、
ありがとうございます。
そう、それこそ季節を感じるような、はい、梅だったりとかの色合いも綺麗ですね。
はい、ありがとうございます。
最近のクリスマスのこの和菓子もとっても可愛かったななんて、は
い、嬉しいです、ありがとうございます。
そう、その和菓子作家としても今ご自己紹介もいただいたんですが、はい、これよく聞くの職人、和菓子職人とも聞くんですが、はい、うんうん、和菓子作家ともまた違うの？
そうですね、こう完全にこう2つに分かれはしないとは思うんですけど、作家でも職人的な部分もあるし、職人さんでも作家的な部分を持ちながらやってる方もいらっしゃると思うんですけど、そうですね、なんとなくこうイメージなんですけど、まあ、作家は、あの職人さんはその求め、お客様に求められているものを作る。で、作家の方はこう自分で作ったものを求めてくれる人を探しに行くみたいな感じですかね。こう作ったものが最初にあるっていう感じですかね。
でも和菓子作家になろうと思ったきっかけっていうのはどんなところだったんですか？
そうですね、やっぱり最初はもちろんあの学校を卒業した後職人になろうと志したんですけど、いざその工房に入ってみると、こう同じものをずっと同じクオリティで作り続けるというのがちょっと向いていなくて、なんか自由に本当に飽き性っていうのもあるんですけど、本当にたくさんいろんなことをどんどんどんどんやっていきたいっていう気持ちが強かったので、あとはそうですね、いろんな人と関わりたいという気持ちもあって、作家っていう風に名乗っていた方がちょっと都合が良かったというか、自由だったというか、そんな感じです。
ね、そんなあの牧野さんが作る和菓子についてまた後半でもあの伺っていけたらと思っておりますので、お願いします。
はい、お願いします。
さあ、牧野さん、選んでいただいた曲教えてください。
はい、フィリッパ・ジョルダーノさんが歌うウナボーチェ・ポコファという曲です。こちらもともとオペラの楽曲なんですけど、このフィリッパ・ジョルダーノさんがすごく現代的にアレンジされて歌っている曲で、その伝統的なものをその現代的にアレンジするというところに私の活動にも共通点があるなというふうに思って、でまたすごい明るい曲なので、こうヒロインの自己肯定感の高さとかを感じられる歌詞もあったりして、こうなんか聴いてると元気になるので大好きな曲です。
フィリッパ・ジョルダーノ、ウーナボーチェポコファ。世田谷ドリームプロジェクト、今日は和菓子作家の牧野彩さんをお迎えしています。牧野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前半でもね、クズネリ屋さんなどでも出店をしていらっしゃる、カフェ彩りで展開している牧野さんでもいらっしゃるんですが、この柔らかい牧野さんの雰囲気でどんな和菓子を作ってるのかななんて、最近はどんなお菓子作られました？
はい、最近は うですね、ジンを使った水羊羹ですとか、はい、あとは何ですかね、キャラメルを使った和菓子とか。
そう、キャラメルを使った和菓子も、はい、あの表は白っぽいイメージのやつもそうです、はい、
あ、そうですね、周りが、はい、あの練り切りという上生菓子の一種なんですけど、うん、中のあんこがキャラメル味。
あ、ね、そうなんだ、はい、やっぱりその甘さの調整とかもするんですか、はい、こう和と洋もちょっと混ざってるような感じですよね、
はい、あ、そうですね、でもほとんどその素材自体は練り切りだったり、中のあんこは白あんがベースだったりするので、うん、和菓子の素材なんですけど、ここにあのキャラメルクリームを合わせてみたり、うん、まあ、洋酒を効かせてみたりするので、味わいとしてはこう洋菓子よりではありますね。
そうなんだ。あれもう一つどんなやつでしたっけ。あ、
はい、ドライジンを使った水羊羹なんですけど、うん、ジンってあのお酒のジンをしっかり効かせて作る小豆のこしあんの水羊羹ですね。
わ、インスタにも載ってますね。
はい、ありがとうございます。
あの牧野彩さんのインスタにもこのジンの水羊羹がこう丸い円形の形で、上に載っているお花が紫色のお花もアクセントになってますね、
はい、これはヤグルマギクですね。
そうなんだ、はい、こうあの本当日本のこの文化が伝わるような洗練された感じとか、ね、見た目もとっても素敵ですもんね。
ありがとうございます。
わあ、素敵。でこうデザインとかにもやっぱりこう指向性というかあったりはするんですか、はい、こう見せたいななんていう。
そうですね、基本的にはその元々あるあの上生菓子の型というか、うん、定番の形があるんですけど、そういうものを主にあの作っていて、で食べてみるとちょっと変わっているという風に作るようにしていますね。できるだけそのあんまりにもこう独自性がありすぎるというか、うん、その和菓子の型から外れすぎてしまうとやっぱり和菓子っていう印象がなくなってしまうので、あくまでもその和菓子を食べたっていう気持ちになっていただきたいなというのもあるので、その伝統的なその技法だったりデザインだったりはあの残すように作っています。
そうなんだ、はい、でその中でそうあのジンとこう和菓子っていうのも面白い組み合わせだななんて思うんですが、はいはい、でそういった組み合わせでもチャレンジされてるんですか。
そうですね、もともとお酒が大好きなので使いがちですね。
どんなお酒と組み合わせるの。
あとは、まあ、ジンの他にもあの洋菓子でよく使われるようなお酒ですね、オレンジのリキュールだったり、うん、まあ、定番だとラムを使ったあんこはよく和菓子屋さん作られてると思うんですけど、うん、まあ、そういったものの他にもあのコニャックだったり、あとは、まあ、ワインだったりね、お酒はよく使いますね。
お酒とこう小豆とのこのバランスとかはどうなんですか、は
い、あ、そうですね、案外小豆のあんこだとしっかりとお酒を効かせても小豆の良さっていうのが残ってくれるので、割としっかり効かせても和菓子らしさを残しつつちょっと新しい雰囲気で仕上がってくれます。
そうなんだ。でも今後作る時のイメージ、どんなところでアイディアが浮かぶんですか。
そうです、まずは多いのはその色合わせですかね。こんな色が素敵だなとこう日常で感じることがあるんですけど、まあ、例えば美術館に行って絵画を見たりっていうこともあるし、あとはこう出会った人のネイルがすごく素敵だったりとか、あとはお洋服の色の組み合わせだとかで、この色とこの色ってすごくいい組み合わせだなと思うと、その色を使ってその上生菓子練り切りだとかそういう和菓子にしたいなって思うことから始まりますね。なのでこう季節感が全然違かったり、その真冬にあこれで夏の菓子を作りたいなって思ってしまうこともあったりするので、そういう時はこうストックしておいて夏までちょっと寝かせておくっていう感じですかね。
じゃあもう本当日々の感性からこうアイデアが生まれてたりするんですね、
う
ん、
そうですね、
素敵だな、すごいでもこれぞ傑作だなと思うような和菓子とかあったりします、
はい、そうですね、いくつかこうすごく気に入っている組み合わせの味わいはあるんですけど、例えばこれからの時期だと、吹きのとう味噌と焦がしバターを合わせてみたりとか、
しょっぱさと甘さとというか、
はい、そうですね、うん、で吹き き味噌だと和の感じになるんですけど、そこにちょっと焦がしバターを合わせることによって少し洋菓子っぽいような洋の雰囲気にもなって、こう新しさを感じていただけるのかなと。
なんか本当伝統さも守りながら、いろんなあの牧野さんのオリジナル で、うんうん、で新しい和菓子を展開されてらっしゃるんですね。
そうですね。
食べてみたくなります。直近だと何か3月の4日放送ではあるんですが、はい、イベントはあったりしますか？
はい、3月にあの今年3回目の開催になるんですけど、文旦フェスティバルという、あの土佐文旦に焦点を当てたイベントを行います。
にいつやるんですか？
3月の23日の日曜日ですね。
気になる。また来週もそのお話伺えたらと思うので、はい、お付き合いいただけたらと思っております。
はい、
あの牧野さんの SNS もあるんですよね？
はい、カフェ彩りという屋号で活動しておりまして、インスタグラムなんですけど、アルファベットで CAFE、まあ、カフェですね、うん、にアンダーバーに彩りで、アルファベットで、うん、IRODORI でカフェ彩りで調べていただけると出てくると思います。
今日のゲストは和菓子作家の牧野彩さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は洋画のニューオープンのお店のご紹介、では読んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急田園都市線洋画駅から徒歩1分、もう FM 世田谷のご近所さんにありますブルースガーデンをご紹介します。お話は店長の細山直樹さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの本当に FM 世田谷からもうすぐで、黄色い素敵な建物だというのは存じておりましたが、こちらは何屋さん？
一応中華メインでやってるレストランになります。
はい、いつオープンされたんですか？
昨年の2024年の12月7日にオープンしました。
またこの洋画という町に中華のお店を出すきっかけとかありますか？
洋画は都心近いですけれど、どこかちょっと落ち着いた雰囲気がありまして、家族連れや地元の方々が集まる場所という印象は持ってました。そういった場所でお客様に安心して過ごしていただけるような居心地のいい空間を作りたかったんです。
まさにおっしゃる通り、本当にね、あのご家族連れとかこうね、本当の雰囲気のいい住みやすい洋画なんですけれども、では早速おすすめのメニューなどいろいろ教えてください。
おすすめメニューは、まあ、全部おすすめなんですけど、その中でも焼き餃子はおすすめですね。
ちなみに他にはどんなメニューがありますか？
担々麺とか、まあ、汁なし担々麺、まあ、麺類から、あとは、まあ、町中華と言われる豚肉ときくらげの卵炒めムースーローとか、でエビにもちょっと大きさにこだわったエビマヨエビチリとかもございますね。
確かにあの外観から見たら中華屋さんには見えないけど、実はもうオーソドックスなザ中華。
そうですね、まあ、町中華をちょっと上位互換させたようなネオ中華的な存在になりつつあります、ね、
なるほど。ということでおすすめが餃子ということでご用意いただきました。何か言い忘れてることないです？私に。
ああ、ちょっとよかったら白ワインと一緒に餃子の油をちょっと流すようなイメージで、白ワインシャンパンとかあるので、よかったら白ワイン飲んでください。
今ちょっと無理くり言わせましたけど、そうなんですよ、こちらのお店はワインと中華なんですよね。
そうですね、ワインと中華ですね。よく都心の方でワインと中華で合わせてるペアリングのそういうコースとかもやってるので、それを洋画でこう広めていけたらなっていうのはありますね。
私ワインが好きなのですごく嬉しいのと、大概このレポートでみんなお酒に合うんですよって言いながら、あ、お酒ないじゃんここにっていうお店があったりするんですが、今日はなんと白ワインもご用意いただきました。ではまずは餃子ですね。この餃子のこだわりはどのあたり？
まず皮からですね。皮は浅草の海家楼さんっていうすごい老舗の麺屋さんから仕入れ、製麺屋さんから仕入れてます、ね、
というこだわりの餃子いただきます。
確かにこの皮のパリもちっと感、それでこれ中の具詰めすぎじゃないのっていうぐらい入ってますね。
そうですね、この皮自体も大判で 10.5 センチで市販の 9.5 センチより1センチ大きくて、で中の具も合わせると40グラムぐらいなんですよ。結構ボリューミーな。
いやだけど肉汁がジュワッときて、そしてその油をなんと白ワインで流す。いただきます。最高。
最高ですよね。
うわこれ私お休みの日に昼間からやりたい。
そうですよね。しかもこの肉と野菜の割合がちょっといろいろ研究して、うん、野菜をこうピューレにしてそれを肉に練り込んでるんですよ。だからジューシーなんですよね。
あ確かに私これ多分3回いけます。同じおかわり
いけますよね。
いけちゃいますというこちらブルズガーデンなんですけども、ぜひラジオお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
ぜひお店に遊びに来てください。旅に来るんじゃなくて遊びに来るような感覚で旅に来てください。
では最後に細山さんの夢教えてください。
将来的には洋画の街を代表するようなお店になることが僕の夢です。まあ、洋画といえばあの店ブルズガーデンってみんなに行ってもらえるように毎日少しずつでも成長していけたらいいと思ってます、
ね、FM 世田谷からもすぐなんでちょいちょい通えたらいいなと思っております。ということで今週は洋画からブルズガーデンをご紹介しました。お話は店長の細山直樹さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう正代さんペアリング嬉しそうじゃないですか。ネオ中華餃子食べてみたくなりました。細山さんありがとうございます。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚名正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。